それでは、黙示録の2章を始めます。ここでのテーマは神の家の裁き、神の家の裁きです。私たちがこの前のヨハネの黙示録1章において、イエス様が栄光の姿で現れたところを読みました。1章の12節から出てきましたね。ヨハネがですね、語りかける声があったので振り返ってみると、金の7つの燭台がありましたね。そしてその真ん中で歩いておられる方がいたんですが、足まで垂れた衣を着て、そして胸に金の帯を締めておられて、で頭と髪の毛がもう真っ白であった。それから目が燃える炎のようであって、でこの足の方が、ね、真鍮ってありますけれども、これは青銅とか分かりますか、真鍮ですね、磨き上げられたようなもの。それから声が大水の音のようであった。で7つの星を持っていたというんです。これが御使いなんですね。で口から鋭い剣が出ていたとあります。これがイエス様が天におられるところの栄光の姿なわけなんですけれども、このイエス様があなたが見たこと、今あること、この後に起こることを書き記しなさいとヨハネに言われました。今見たことというのは、今ちょうど読んだところですね。イエス様が、をヨハネが見たんですけども、その見たこと、そして今あることですね。今あることというのは、7つの教会に書き送れといった、その教会があるその時代のことです。でそしてこの後のことですね、その教会の時代の後に起こることですね、そのことについて書き送りなさいと言われました。で今日学ぶところはこの今のことです。今あるもの、それが2章と3章に書かれてますけども、7つの教会です。でそして、この2章を読み進めると出てくる言葉があるんですが、例えば7節に、耳のあるものは御霊が諸教会に言われることを聞きなさいというふうに、繰り返して出てきます。でこの諸教会というふうに言っているように、このエペソとかそのような具体的な一つ一つの教会の霊的な状態だけではなくて、全ての教会に対して言っているわけなんですね。この地上にある目に見える形での教会です。でその教会がイエス様が戻ってこられることに際して、どのように備えていかなければいけないのかということについて、このイエス様がお語りになっていくわけなんですね。でこの教会といってもですね、目に見える教会というのは必ずしも本当に、この勝利を得ている、つまり、神様によって生まれている、新たに生まれているものだけが存在するのではないわけなんですね。イエス様が、天の御国の奥義の例えというのをお語りになったのを思い出せると思います。あの4つの種類の、土があって、種をまいて、でその良い土地に落ちたものだけが実を結び、けれども種をまく、その神様だけの種ではなく悪魔からの種もあって、毒実が出てきた。でイエス様は、そのままにしておきなさい、主人がそう言ったわけですね。でなぜかと言ったら、そのもしこの小さいままでですね、この取ろうと思ったら良いものも取ってしまうかもしれない、はっきりと毒麦であるということが分かった時に刈り取って、そして悪い毒麦をこの火で燃やしてしまって、良い、ね、このものだけをこの蔵の中、つまりこの神様の御国へと導きなさいということなんですね。でその後のこのからし種の例えも、またパン種の例えもですね、このいきなりわーっと大きくなるというところのこの例えなんですけれども、教会がですね、そういう感じですごく大きくなるんだという、けれども悪いものもたくさんあるんだということが予言されてるんです。ですからこの黙示録の2章と3章を読むと、イエス様がはっきりと私は今やってくるよと、そしてこのイエス様のこの タンダード、イエス様の基準にのっとって、この教会がですね、本当に勝利を得るものと、またそうではないものがですね、この選り分けられていくというか、このあらわにされていくというような、この時がこの終わりの時なんです。だからペテロがこう言ったんですね。裁きが神の家から始まる時が来ているからです。まず私たちから始まるんだとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりはどうなることでしょう、ね、神の家からまず裁きが始まるんだ。でこの裁きというのは、この懲らしめられるということではなくて、このあらわにされていくというふうに言った方がいいかもしれませんね。このはっきりされていくということですね。でパウロはですね、他の箇所でですね、自分を裁けば裁かれることはありませんというふうに言っています。これはちょうど聖餐式のところでパウロが話しているんですけれども、自分を吟味しなさいということなんですね。英語ですとインベントリーというのが言葉があるんですが、棚卸しというふうに訳したらよろしいんでしょうかね。実際にどういうものが売れてですね、どうなっているかということを点検する、評価するということがこの会社の中で行われるんですけれども、それを私たちがイエス様のこのメッセージに照らしてですね、行っていかなければいけないんだということなんですね。でそれをこの2章3章ですね、これを通してこの読んでいくことができます。ですから個々の7つの教会に対するメッセージだけではなくて、一つ一つの教会、すべての教会、そして私たち個人個人のこの霊的な歩みの中で点検していかなければならないことが、この7つの教会のメッセージとなっています。で、まず1節ですけれども、エフェソにある教会の御使いに遅れとあります。エフェソにある教会の御使い、この御使いというのはこの前話しましたけれども、その通りの御使いか、あるいは書き遅れと言ってますけれども、これはもともとはこの使わされたものという意味なので、教会に使わされたもの、つまり監督者、長老とも考えられます。これは本当に私はどっちかなっていうふうにまだ悩んでいて、わからないところなんですね。ちょっとそうですね、7つの星って、星っていうのは普通見つかい、天使を表すんですけれども、でもこの書き遅れって言って、見つかいに書き遅れのかな、ヨハネがっていうのが見つかいから、このヨハネにこの伝えられたということが書かれてましたからね。だからこれはちょっとどうなのかなっていうふうにわからなくなったんですけれども、まあそういう細かいことは良しとしてですね、このエペソという町、私たちはエペソへの手紙を学んだので、このよく、覚えていると思います。エペソというのはこの小アジアですね、このアジアって言われるところ、このトルコのところの、この港の町、港町だったんですね。見つけることできるでしょうかね、この地図のところで。でこのエペソの町は貿易中点、中継都市です。貿易中継都市です。このローマ、世界の中心地がローマですね。西のローマと東のアジアを結ぶこの貿易中継都市でした。大いに栄えていたところだったんですね。それで、ここでまずアポロが御言葉を語って、その後でパウロが語って、でそのパウロのこの宣教の働きによってアジア中に御言葉が広がったと書いています。そしてこのパウロを通して驚くべき御業が、ハンカチを通してですね、悪霊が追い出されたりとか、そのようなことが起こりました。でパウロがその続いて宣教旅行をして戻ってくる、このエルサレムに行く途中のところで、ミレトのところでエペソの長老たちを集めてですね、そして最後の言葉を語ったんですね。私はこのエルサレムに行って死ぬかもしれないということを話したんですけども、その時にパウロは予告しました。警告と言ってもいいかもしれません。で、あなた方の中に狼が入ってきて群れをかき回すでしょうと。で、あなた方自身の中からもですね、自分たちに引き寄せる者たち、その羊たちを引き寄せる者、つまり自分たちからも偽預言者、偽教師が出てくるんだということを、この話しました。で実際にそういうことが、まあ、パウロは言ったんですから、起こったんだと思うんですけれども、でもこの、これから読むエペソに対するイエス様の言葉を読むと、このパウロの警告の言葉をしっかりと心に受け止めていたようなんですね。 使徒と言われる人たち、この偽りの教えに対して彼らは見抜いて、そしてそれを我慢、それを、この決して妥協しないで、この追い出してですね、決してこの偽りの教えを中に入れることをしなかったという、そういう戦い、忍耐と戦いとロークのですね、この境界になっていたということがよくわかるんです。けれども、問題が出てきたんですね。その問題についてイエス様がお語りになります。次読みますね。右手に7つの星を持つ方、7つの星というのは、この教会、見つかりのことですね。そして7つの金の燭台、これが教会のところにある燭台ですね。燭台の間を歩く方が言われる。これが象徴しているのは、イエス様が教会の真ん中にいてくださるということですね。イエス様がいておられる。で、この表現はもうすでにこの先、説明して一章の、12節以降に書かれていたイエス様のこの栄光の姿の一部なんですけれども、これからこの燭台の間というのがとても大事になってくるんですね。このエペソの教会にとって。続けて読んでみます。私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。私はあなたの行いを知っているとイエス様が言われています。でこの言葉はそれぞれのすべての教会に、このイエス様が言われてるんですね。行いを知ってるんです。イエス様の前に私たちは隠せることが何一つないんですね。作ろうことが何一つなくて、すべてが裸にされています。ヘブル人への手紙に、作られたもので神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目には全てが裸であり、さらけ出されています。ね。裸になっているんだよ。そして、あなたの労苦と忍耐を知っている。ね。裸になっていると言ってもですね、別に悪いことだけが裸にされているということではなくて、人目につかないもの、誰も見てなくて、誰も認めていないものであっても、イエス様は全てを見ておられるわけなんだ。だから、三条の説教のところで、隠れたところで祈りなさいですね。そのようにイエス様が言われたようにですね、この全てを知っているよと。で、労苦と忍耐を知っているんだ。素晴らしい特徴ですね。パウロは何度もですね、この手紙の中で主にあって労苦することについて話していました。そして忍耐ですね、疲れ果てることなく忍耐して主の働きを全うしていくということですね。またあなたが悪い者たちを我慢することができず、使徒と自称しているが実はそうでない者たちを試して、その偽りを見抜いたことも知っている。今説明したことですけれども、さっき説明したことですけれども、そういう偽教師とか預言者が現れていました。で、初代教会は巡回預言者がいたんですね。また巡回使徒と言ってもいいですね。使徒と言っても十二使徒という使徒職はあったんですけれども、使わされたものという意味ですから、使徒は。だから自分はそういう使徒的な権威を持っている、主がこう仰せられるみたいなんですね。そういう権威を持っているものとして語る人がいたんですね。で、そういう人たちがそれぞれの教会に行って神様の言葉を語り継げていったんですけれども、そこでそのことを利用して自分の私腹を肥やしたり、またこの拘束っていうの、勧誘罪を犯したりですね、そういう悪いことをする、この偽りの教えを言ったりですね、そういう悪いことをする人たちが結構いたんですね。それで初代教会の中でそれをきちんと見極めていかなければいけないというこの文書さえもあったんですね。で、それでこのエペソの人たちはしっかりとそれを見抜いてですね、この識別したんだと、このように、言っています。で、ここでですね、私たちはこのエペソの教会から学ぶことはたくさんあります。この偽りの教えとか間違った教え、でこれはですね、私たちがポーッとこう受動的でいると決してできないことなんですね。そして、この既存のね、この組織がある正統的な教会だと言われている教会、だから安心だということでも決して ないわけなんです。特に終わりの時にはこのパウロが警告したんですけども、悪霊の教えに心が奪われて作り話をする教師たちがいる。そういうふうに言っています。で、霊的な見分けをしていくということがあって、本当に忍耐がこの必要とされるこの時代の中に私たちはいるわけなんですね。そして3節に、あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れたことがなかった。なぜこの疲れたことがなかったってよくわかるんですね。皆さんもわかるかもしれませんけども、本当に忍耐をしてですね、この悪いものとか、この悪い時代に生きているということを思いながらですね、こう忍耐して、そして、本当罪とか悪いものとかいろいろあるときに、本当に疲れてもういいやと、ですね、この福音の働きもそうですけれども、けれども、この人たちはですね、しっかりとですね、疲れたことがなかった、忍耐したんだと言ってるわけですね。だから、本当にここまで読むと素晴らしい教会です。しっかりとした健全な教えをこの人たちから、このパウロとかペテロとかですね、そういう人たちから受け継いでいるこの教えをしっかりと守ってですね、そしてこの忍耐してですね、しっかりと神様の働きに従事していた人たちなんですね。けれども、しかし、あなたには非難すべきことがある。イエス様がこう嫌がっているものがあったんです。それが何かというと、あなたは初めの愛から離れてしまった。愛という言葉が出てきました。エペソ人への手紙を思い出してください。パウロがあの手紙を書いた時には、ものすごい数の愛という言葉が出てきましたよね。例えば、この愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が、すべての聖徒とともにその広さ高さ長さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。愛を根ざして愛に立て上げられて、このキリストの愛を知っていくことができるようにというのがパウロの祈りであって、愛を持って真理を語りというのもパウロの祈り、パウロが勧めでした。私たちが主のために働いている唯一の動機がキリストの愛でなければいけないということです。その他の動機で行っていたら全く意味がないということをパウロは語りましたよね。コリント人への手紙の第1の13章、有名なところですね。異言を語っても、予言を語っても、知識を持っていても、施しをしても、自分を献身させても、愛がなかったら無に等しいと言いました。はじめの愛と書いてありますけれども、私たちがそのように、この忍耐して、ロークして、で、健全な教えを守って、この表向きはきちんとしている中で、いつの間にか陥ってしまう過ちがこれなんですね。その業務はこなしているかもしれない。教会の活動は、だから、この曜日にはこれこれをして、そして次にはこれをして、これをして、そして連動して、そしてこれをやって、あれをやって、そしてくっつね。そして、教義的にも、この変なところがなくてですね、しっかりと聖書を教えてですね、表向きはいいんですけれども、そこに愛がない、キリストにある神の愛が宿ってない、あなた方にこの初めの愛がないっていう風になってしまうということをイエス様が言って、そしてこのエペソの教会がそれに陥ってしまったわけなんです。そこで、それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい、悔い改めなさいという言葉、これは次に出てくるスミルナの教会と、で後に出てくるフィラデルフィアの教会、その二つの教会を除いて全ての教会に言われている言葉ですね。悔い改めなさい、この向きを変えるという意味ですけれども、私たちがしなければいけないのがこれですね。自分の在り方を変えることです。 よく使う言葉でもありますけれども、本当にこの自分を悲しんでですね、そしてヤコブはこう言ってますけれども、もう笑いを悲しみに変えなさいと言ってるんですね。泣きなさいと、へりくだりなさい、ね、罪のある人たち手を清め洗いなさい、心を双心の人たち心を清めなさいと言って、本当に私たちがへりくだって、で自分を悲しんで泣いて、そして神様の本当に甘いこの憐れみとですね、慈しみのその、この御霊の中でですね、この祈ってですね、でそれで本当にこの自分の今までの生活の在り方っていうのをこう変えていくというこの点検ですね。でこれがこの悔い改めなさいという中に入っているわけなんです。どこから落ちたかを思い出しなさい。私たちが本当に一生懸命この、このですね、この働く神様のために働いている中で、いつの間にか落ちていってしまったというところがあるわけなんです。でそれをですね、思い出しなさいと。そして初めの行いに戻りなさい。キリストの愛に満たされて、それで神様にこうしなさいというふうに言われて召されたところですね、それに戻りなさい、それを行いなさいと言ってるわけなんです。もしそうしなく悔い改めることをしないならば、警告の言葉ですね、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。どういう意味でしょうか。イエス様がご臨在しなくなるということです。イエス様がいない教会になってしまう。ここに来てもイエス様が見えない教会だというのが、このここでイエス様がおっしゃっていることですね。ですから本当に自分の教会がまず愛にあるのかどうか、そしてイエス様がおられるのかどうかということが三要素にならなきゃいけないんだというんですね。このメッセージですね、ある韓国人 の牧師から聞いたことがあってですね、これはアメリカ人からは出てこないなと思った、いい例えです、ね、日本人にも分かる例えですが、こう言いましたね。包丁を研ぎますよね。で研いで片方だけをこう一生懸命研いでたらダメですよね、使い物になりません。両方研がなければいけないっていうふうに言ったんですけども、私たちが偽の教えとか、また神様のためによくすることとかですね、とても大事なことなんですけれども、バランスを失っていくとどうなるかということがここに書かれているんだと。最優先事項は、最優先にすべきことは一体何なのかと。愛が最も大事なんだと。愛を目指すんだ。愛に立て上げられるんだ。ですね。こう、裏返してですね、私たちは点検しなければいけないんだよということが、ここで言われていることなんです。6節をご覧ください。しかし、あなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。またこの褒め言葉がありますが、ニコライ派という、この言葉はですね、この黙示録にしか出てこないんですね。それでどういう、人たちなのかがわからないんですけれども、ニコライという意味は人々の征服、この一般の人々をこう支配していく、征服していくという意味があります。そこから考えられるのは、私たちは神の使いであって、あなたたちはヒラシントだという考えです。使徒ヨハネ、最後の生きた化石みたいなやつですね、90代のヨハネが、そしてイエス様とそばにいたヨハネです。いかようにでも人々はヨハネを高く上げて、ヨハネを神に一番近い人とすることができたと思うんです。しかし神の恵みというのは、人々をみんな同じところに置くんです。だからヨハネは あなた方の兄弟であると言いました。自分を紹介するとき、共に御国と忍耐と苦難とに預かっているもの、共に預かっているんだよ、兄弟なんだよと言っています。これが新約聖書の奥に全てのものに霊が注がれたんです。私は神により近くて、あなたたちはヒラシントなんです。で、これは人間がいつも持っているニコライ派です。過去にはまた今もそうですが、ローマカトリックが司祭制度を持っていました。けれども、プロテスタントの教会の中にも、私が神から使われて神の代理人で、お前たちはヒラシントだよ。そして、この信徒たちの生活の細部に至るまでこう支配しようとしたり、そして自分は、この教会からの献金によって裕福になっていって、で信徒たちがこの本当に虐げられていくという霊的階級制度ですね。こういうのはいつでも起こります。でこれはイエス様が憎むって言ってるんですね。憎むことなんです。それが、ここで、書かれていることですね。そして7節に、身のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい、勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べてよ。まず勝利を得る者ということをですね、考えてみましょう。勝利を得る者というと何かエリート主義に聞こえるかもしれません。私がクリスチャンになってヨハネの黙示録を初め読んだ時に、いや俺勝利を得るものじゃねえなっていうのを思ったんですね。けれども同じヨハネが書いているヨハネの手紙にはですね、勝利を得ている勝利者についての定義があります。それが第一ヨハネの5章の4節と5節なんですが、こう書いています。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に打ち勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。イエス様はあなた方はすでに世に打ち勝ったのですと言われました。イエスを神の御子と信じる者が世に打ち勝っている、これが神の勝利者なんだ。でその勝利を得る者が神のパラダイスにある命の木、命の木、これはエデンの園のところにありましたね。園の真ん中に善悪の知識の木と、あと命の木がありました。えけれどもですね、これが天のエルサレム、神のパラダイスにもあるんです。黙示録の、この22章最後のところですね、このところに、都から、この神の都から水が流れていて、その水のこのところのこの、あのほとりにですね、木が、この命の木があるんですね。そして実がなってですね、それを食べていくわけなんですけども、その命の木の実を食べさせようと、そのキリストの命をですね、私たちは持っているということですね。その約束が与えられている。だから初めの愛、ね、このキリストの愛というのをこの思い出して、そしてそのキリストの愛に従って生きていかなければいけないんだということであります。でここまでがエペソの教会でした。で次ですね、スミルナにある教会の御使いに送れ。スミルナ、これはエペソの北の方にありますね。ここも港町です。スミルナという町の由来はモツ役です。エグリスとマーっていうんですね。持ち役は。で、スマーナっていうのかな、確か。スミルナは。だから、わかるんですが、持ち役から来ています。持ち役って、どういうものに使われたか皆さん、ご存知でしょうか。イエス様がお生まれになった時に、東方からの博士が持ってきたそのうちの一つですけれども、死体を埋葬する時の香りです。スミルナの町では、クリスチャンたちが殉教していきます。イエス様の皆のゆえに死んでいきます。 でもその死がキリストの香りを漂わせてるんだよと、ということをですね、この名前自体が象徴しているというか表していますね。そしてまたイエス様の紹介がありますね。始めであり終わりである方、死んでまた生きた方が言われる。始めであり終わりなんだ、最初であり最後なんだ、アルファでありオメガなんだ、すべてのものを始めから最後まで支配されてるんだ。これから死んでいかなければいけないスミルナのクリスチャンたちがですね、あ、神様が全部支配してくださってるんだということがわかります。そして死んでまた生きた方、私は命です、よみがえりです、私を信じる者は死んでも生きますとイエス様が言われました。キリストのうちにあるものが死んでも生きるんだ、だから今死んでも殉教しても殺されても私は生きるんだというですね、その、この、まあ、励ましというか、がここに書かれています。9節です。私はあなたの苦しみと貧しさとを知っている。苦しみと貧しさ。そうですね、迫害を受けているわけなので、財産の没収とかもあったと思いますね。迫害を受けていますから、きちんとした職に就くこともできないかもしれません。確かにできなかったと思いますね。貧しくなっている。けれども、しかしあなたは実際に通っている。この大きな違い、私たちが見るこの視点と神様の視点というのは大きく異なっていますね。ラオデキアの教会では逆のことが言われています。あなた方は自分が飛んでいる豊かになったと言っているけれども、実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らないというふうに言ってるんですね。これだけ評価が違うんですね。私たちが本当に目に見えるものではなくて、その評価に従って生きていくというのは本当に御霊によらなければできないんですけれども、ヤコブの手紙では貧しくなっている人たちが信仰によって富んでいるんだということを書いてあるんですが、こう書いてますね。愛する兄弟たち、神はこのように貧しい人たちを選んで信仰に富む者とし、神を愛する者に約束されている御国を相続する者とされたではありませんか。信仰に富んでいる者になっているんだよということです。次に、またユダヤ人だと自称しているが実はそうではなく、かえってサタンの改宗である人たちから罵られていることも知っている。スミルナの教会では実際にユダヤ人たちの共同体が、大きな共同体があったようなんですね。スミルナという町はこのカエザルに、この何ですかね、カエザルってローマの皇帝に捧げているようなこの町で、このローマの皇帝の像が皇帝礼拝ですね。それがローマ時代の後期になればなるほど、ネロの時から起こってましたけれども、それが激強くなってきたわけなんですね。で、ユダヤ人もいました。で、ユダヤ人は、他のパウロのヨーロッパでの宣教旅行を思い出してほしいんですけれども、このテサロニケもそうでしたし、いろんなところでそうでしたね。ユダヤ人が妬みに駆られて町を扇動して、異邦人も共になって、そしてそこの裁判官なり何そのが、これ裁いてですね、そして迫害を受けるということがありましたけれども、スマルナの教会もそんな感じだったようですね。この不信者のユダヤ人がですね、この扇動して、そしてこの異邦人のこの人たちも一緒になってですね、この迫害してですね、で実際にここで殉教した有名な人がいます。ポリューカルポスという人なんですけれども、ヨハネの弟子と言われた人です。確か紀元の166年に死んだんですね。このポリューカルポスという人が、この捕らえられたんですね。もう90歳代になっていたような、もうおじいさんでした。で、十字架上の死刑に処せられたんですね。で、死刑執行者は、この、彼に最後に聞いたんです。 私は老人が死ぬのを見たくない。ただキリストを今否みなさい。そしたら自由になるよ。ただもう知らないと言えばいいんだ。でもポリカルポスが言ったんですね。私は80年以上主にお仕えしてきましたが、一度たりとも主は私を否むようなこと、見捨てるようなことはなさいませんでした。私も主を否むことはできません。それで死刑執行者は火力を上げようと、火をもっと強くせようと言ったんです。でポリカルポスは、あなたが経験する火よりはまだこの火の方が熱くないでしょうと言ったんです。言ってみるの分かりますか？分かりますね。そう言ったんですね。でこのようにして実際に、この死んでった。で本当に素晴らしいなと思うのは、信者たちと共に苦しみと苦難と肉の忍耐というのを預かったですね。そのようなこのものがいたんですよ。そしてこのサタンの回収と言ってますけれども、不信ユダヤ人というのは神様を信じてるからユダヤ人である意味があるんですね。そうですね、アブラハムの子孫ですから、割礼を受けて神様との契約の中に入っているわけですよね。けれどもパウロが言ったように、心の割礼を受けていない者がですね、たとえ肉の割礼を受けていても無割礼と同じだって言ったんです。外側がその神を信じているようであっても、内側が神を信じていないのだったら、割礼を受けていないのだったら無信者と同じじゃないかと、イエス様がはっきり言った。これは霊的にですね、あなた方はの父は悪魔だって言ったんですね、ユダヤ人指導者に、ね、私たちの父アブラハムを持っていると言って誇っていたユダヤ人の指導者に対して、イエス様はあなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです、ね、悪魔から来てるんだということですね。でそこで次にこう書いてあった。あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはならない。見よ、悪魔はあなた方を試すためにね、悪魔が迫害と殉教の背後にあるんだということですね。あなた方は世にあっては患難があります。世にあっては患難がある。世が憎むんだ、患難があるんだという世が憎んで、そして世が私たちを、このクリスチャンを苦しめるんだということです。で、イエス様は恐れてはならないと今ここで言っています。神話の人たちはやっぱり恐れていたと思いますね。殉教に遭う、恐ろしい迫害に遭う、キリシタンの迫害の歴史、まあ、沈黙を読んでもいいかもしれませんけれども、暗い雰囲気っていうか、恐ろしいですね。そういうのはもちろん当然ながら人間ですからあるわけですね。当然です。恐れてはならないとイエス様が言って励ましてるんですね。なんでかというと、あなた方のうちにある人たちを牢に投げ入れようとしている。あなた方が10日の間苦しみを受けるって、10日という言葉は試される期間として聖書の中で何回も出てくるんですが、この例えば、ダニエルがですね、この王から与えられる食べ物を拒否したんですね。で10日間野菜だけを食べる、食べさせてくださいという10日間試すんですね。その試される期間、でも10日間だけなんです。一時的だけなんだよと、長く続くんじゃないんだよと、そして死に至るまで忠実でありなさいと言ってます。忠実でありなさい、素晴らしいですね。私たちに委ねられている神様から言われている、いつも言われていることは忠実でありなさいということです。何か大きなことをするということではなくて、委ねられたものをしっかりと行っていく、死に至るまで忠実でありなさい。そうすればあなたに命の冠を与えよう。命の冠です。死を恐れていた彼ら、命がなくなることを恐れていた彼らは、今こうやってイエス様から、いや命の冠が与えられるんだよというふうに励ましを受けています。終わりの時に私たちが備えていかなければいけないのは殉教です。殉教と聞くと日本ではまだ現実味を持たないなというふうに思うと思うんですけれども、私も正直なところ、まあ今すぐに何か捕らえられて 牢屋にぶち込まれるというようなものを想像はできません。けれども神様が終わりの時はそうなるんだよと言われているんですね。だからそのように備えていかなければいけない。そしてイエス様がこの世の終わりの時にはですね、私の名のためにあなた方は皆のものに憎まれますって書いてあるんです。他の人に気に入られようと思ったらですね、イエス様から離れていってしまうんです。神様に気に入られ、神様に喜ばれる、そしたら私たちはこの迫害を受ける備えをしていかなければならないわけなんですね。そして11節に、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者は決して第二の死によって損なわれることはない。第二の地というのは黙示録の最後の方に出てきますが、白い大きな御座、裁かれる御座です、ね、そこで、それぞれの行いに従って神様が裁いて、その人たちをゲヘナ、火と硫黄の池に投げ込まれます。それが第二の地です。神様から永遠に離れているというのが第二の地ですね。で、それによって損なわれることはないんだよということが、まあ、ここで書かれているんです。イエス様がこう言われました。そこで私の友であるあなた方に言います。体を殺してもあとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません。恐れなければいけない方をあなた方に教えましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。ただキリシタの歴史、ちょっと話を出しますけれども、この子供たちもですね、殉教していくんですけれども、この奉行所の人かなんかちょっと思い出せませんが、こう言ったんですね。そんなに死にたかったらお前自殺すればいいじゃないかと。で、反論したんです。いや、私たちはそういうことではありません。この世の命のために永遠の命を台無しにしたくないってこう言ったんですね。わかりますね。それはこの世の命を選んで永遠の命を失うか、それか永遠の命のためにこの世の命を失うかの、この二つに一つなんだという。それが今このイエス様がおっしゃられていることだし、またここで言っているこの第二の死によって損なわれることはないんだよと言っている話なんですね。で、スミルナの教会が終わりました。で、次12節から、またペルガモにある教会の御使いに書き送れ、鋭いモロ刃の剣を持つ方がこう言われる。鋭いモロ刃の剣、今度はスミルナの教会とは違って裁きっていうのがですね、この前面に出てきますけれども、このペルガモという町、ここはスミルナと同じように皇帝崇拝が強い町で、この像があって、またゼウスの像、これギリシャ神ですね、でっかいのがありました。で、クリスチャンはいつもその偶像礼拝の行わされるっていう圧力、この圧迫を感じていたんですね。で、モロ刃の剣を持つとイエス様がおっしゃってますけれども、モロ刃の剣をこう発揮するのはどこかわかりますか。イエス様が再臨の時ですね、諸国の軍隊に対して口から出るモロ刃の剣によって、この軍隊を倒していかれるということが書いてありますけれども、イエス様が戦われるわけですね、御言葉によって。まあ、後で読むとちょっと出てきますので、まあ、その時にちょっともっと詳しく話したいと思います。私はあなたの住んでいるところを知っている。そこはサタンの王座がある。しかしあなたは私の名を固く保って、私の忠実な証人アンテパスがサタンに住むあなた方のところで殺された時も私に対する信仰を捨てなかった。サタンの王座とありますが、これはおそらくはゼウスの神だと思いますね。でっかい像があったんです。私たちの住んでいる日本でもいますね、1キロか2キロ先からも見ることができるような大きな仏像、そんな感じですね。ちょうど、まあ、皇居もいいかもしれませんが、自分たちの町の真ん中にそれがあるんだということです。そしてそれでも私の名を固く守って忠実にですね、証をして殉教した、殺された人もいる。でもそれでも恐れずに私に対する信仰を捨てなかったって言ってるんです。しっかりと信仰を保っていたわけなんですね。その殉教の中においてだって、スミルナの教会と同じようにですね、しっかりとこの殉教の死を果たしていた人たちが いたわけなんですけれども、しかしあなたには少しばかり非難すべきことがある。あなたのうちにバラムの教えを報じている人々がいる。バラムはバラクに教えて、イスラエルの人々の前につまずきの石を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不貧困を行わせた。バラムの教えを報じているって言ってます。具体的に何なのかわからないんですけれども、バラムの教えというのは何かというと、ここで書かれている通りのことです。民数記に出てくる有名なロバが口を聞く話のところです。その宿営をしていたんですね、テントを張っていた。でその上の方からでしょうか、バラク、モアブ人の王が見ていて、イスラエルと戦っても負けてしまう。だから霊的に呪うことですね、霊の戦いで臨もうと思ったわけです。そこでマジナイ師のバラムを呼んだんですね。でバラムは何度もイスラエルを呪ってはいけないと言われたのにもかかわらず行ってしまったわけです。そこでその愚かさを示すために、ミツカイが途中で剣を持って立っていたんですね。で、このバラムは行ってその呪いを語るときには祝福になって、なんとバラムのこの予言はすごいですね。イエス様のことをしっかりと予言しているんですね。ですから霊的にも勝つことができなかったんです。でも金が欲しかったんです、バラムは。そこでバラムは考えました。外から戦っても無理だと。物理的にも霊的にも彼らは守られている。イスラエルの神がついている。じゃあ彼らの方がつまずいて罪を犯したら彼らがそう崩れになる。ということでバラムに、バラク王に助言しました。モアブ人の女、あそこに送り込みなさいって言ったんです。で送り込んで、そしてこう誘惑したわけですね。女たちが、イスラエル人の男たちが一緒に寝て、その時にその女たちが持っていた偶像、これが私たちの神ですよって言って、そしてそのイスラエル人の男たちも一緒に偶像で拝むようになって、それを拝むようになって、それで神罰が下ったんです。1万何千人かですね。ピネハスがですね、そこでこの代表的な男と女がですね、こうテントに入っているところ、そこでこの神罰、殺してですね、それで神罰が止んだんですけれども、そのようにして内側から崩れていってしまったんですね。これがバラムの教えなんです。私たちクリスチャンは外側からの迫害を受けても清められるだけなんです。もっと強くなっていくんです。殉教するともっと強められて、そして福音が伝わっていきます。これ逆説的なんですが、そうなんですね。けれども教会を弱くするのが妥協なんですね。内側が弱められると、妥協すると私たちはその教会としての力を失っていくわけなんです。ですから気をつけなければいけないのはこのバラムの教えですね。信仰の妥協を進める、周りからのプレッシャーがある。いやー、このようなことをしたらこの人たちによく思われないから、だからここの部分はいいよねっていうふうにしたときに、それで負けなんですね。本当に私たちが固く立つときにものすごく嫌がらせを受けるし、嫌なことをされるかもしれないし、けれども後で勝っていくんです。そして信じていく人が増えていくんです。それがこの霊的な法則なんですね。日本の教会の中にもあるんです。よくですね、日本ではこの出る釘は打たれるっていうふうに言われますけれども、ある人がこう言いました。出過ぎた釘はそのままにしておくっていうね、言ったんですけども、出る釘打たれるから、だからそーっとしていこうと思ったら、本当にもう自分がクリスチャン、塩気がなくなります。で捨てられてしまいます。けれども出過ぎた釘は そのままにしておかれる。実際にそれは起こってるんです。個人レベルでも起こってるし、教会レベルでも起こってるんですね。でそれをですね、私たちは知っていかなければいけない。そして次に、それと同じようにあなたのところにもニコライ派の教えを報じている人々がいる、ね、エペソにある教会ではこの教えは拒んでいましたけれども、このペルガモの教会では違いますね、報じていました。だから悔い改めなさい。もしそうしないなら私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦う。ここですね、イエス様戻ってこられるときに彼らいるみたいですね。ニコライ派の人とバラムの教えを報じている人たちは残っていて、彼らと戦うんだと言っているわけなんですね。イエス様が、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。私は勝利を得る者に隠れたマナを与える。また彼に白い石を与える。その石にはそれを受け取る者の丘は誰も知らない新しい名が書かれている。ね、勝利を得る者に隠れたマナ。マナというのは、この命、ね、自分、命がこの象徴されていると思いますね。イエス様が、私は命のパンですと言われました。白石というのは、これ、判決を下すときにですね、この黒石と白石があったんですけども、黒石は有罪、白石は無罪です。無罪放免ということです。つまり、受け入れられますよ。神様に、この義と認められますよ、ということですね。これでペルガムが終わったんですが、次はテアテラにある教会の見つかりに遅れ、もっとひどくなります。ペルガムは妥協でした。テアテラはサタンの深いところにまで行った教会です。テアテラの町、これ使徒行伝の16章に出てくるんですね。ちょこっと出てくるんです。何かというと、パウロたちが初めてのヨーロッパの宣教旅行に行った時、ピリピの町で、そこではシナゴーグ、ユダヤ人の会堂がなかったんですね。なぜかというと、ユダヤ教の中では町の中に10人の青年男子がいることによってシナゴーグが建てられたんですけれども、10人いなかったみたいな祈り場っていうのがありました。でそこで、この礼拝ですね、守ろうとしていた一人の神を敬う、ユダヤ人ではなかったんですけど神を敬う一人の女性、紫布の商人ユデアがいたんです。彼女がテアテラの町です。つまりテアテラの町は布の同業組合、ギルドですね、が盛んだったんです。でその同業組合の一員になるには、ここがですね、異教の祭りとかいかがわしいことをしなければいけない、なんかパーティーかなんかわかんないんですけれども、そういう何か習わしをですね、この組合になるためにやらなきゃいけなかったんですね。まあ日本の中ではどういうんでしょうかね、なんかこう、何々県人会とかなんだかって言ったら、この仏教の仏像を守らなきゃいけないとか、なんかそういう感じでしょうかね。その組合の中に入るには何かそういうものをしなければいけなかったっていう、そのクリスチャンはそういう生活のためにそういうプレッシャーがかけられていたっていうことが知られています。燃える炎のような目を持ち、その足は光り輝く真鍮のような神の子が言われる。燃える炎の目、真鍮の足、真鍮とか青銅は神の裁きを表しています。モーセが青銅の蛇を、旗竿に掲げたことを思い出してください。罪が裁かれる、または悪魔が裁かれることを意味していたんですけども、そして祭壇が青銅でできた、真鍮でできていたんですね。でそれも裁きを表しています。イエス様が裁くわけですね。私はあなたの行いとあなたの愛と信仰と奉仕と忍耐を知っており、またあなたの近頃の行いが初めの行いに勝っていることも知っている、ね。このエペソの教会にはなかったものを持っていたような素晴らしい教会なんですね。愛と信仰、奉仕と忍耐、初めの行いよりも勝っている。本当に素晴らしい働きをしていて優れているって言っても、それでその教会が大丈夫だよ、 OK だよということではないということがわかると思うんです。次をご覧ください。しかしあなたは非難すべきことがある。あなたはイゼベルという女をなすがままにさせている。この女は預言者だと自称しているが、私のしもべたちを教えて誤りに導き、不貧困を行わせ、 偶像の神に捧げたものを食べさせている。イゼベルという女は実際にこのテアテラの教会に実際にいた女偽預言者であったと考えられますけれども、これは同時に旧約聖書に出てくるあのイゼベルをも表していることでしょう。北イスラエルの王でアハブという人はヤロブアムでしたね、のからの王様の中で今までの中で一番悪い王様だったと言われていて、そしてそのアハブはシドン人の王の娘ですね、娘でしたっけ、シドン人の王の娘、確か娘かな、ですね、呼んでですね、そして、結婚したわけですね。今まではその神様の礼拝を歪めてたっていう感じなんですね、ヤロブアムまでは。そうですね、高きところ、エルサレムのシナイ山で、シナイ山じゃなくて、あっちのシオンの山ではなくて、ゲルジム山にしてですね、そして勝手にこの祭祀制度を作ってっていうふうに、こうちょっと歪められた形だけど、今度はバールって言って、もう全く別の宗教をですね、持ち込んでったわけですね。そしてイスラエルをもう全く霊的な暗黒に時代にさせた、この女がこのイザベル。で、それによって、彼女の登場によって、あの有名なエリアが登場したわけですよね。で、その女がしたことになぞらえて、やっぱりここでもやっている。このペルガモではこの教えを講じているってだけですけど、これはもう本当に深みに入り込んでる。実際にそれを行っていったという感じですね。で、私はですね、本当にこんなことが起こるのかなと。愛と信仰と奉仕と忍耐をね、持ちながら、でも、やはり、カトリック教会を見ると、そうかなと思わざるを得ない。こんなに素晴らしい働きをしてね、殉教者も出して、本当に素晴らしい愛の奉仕をして。けれども、ひどいのもたくさんあるんですよね。メキシコに行った時に、教会の中に入ったら驚きました。日本の仏教寺院とそっくりだったんですね。お香が流れて、ミイラがあって、そしてなんかきらびやか、なんか同じなんですよ。像があって。あれ、これ、人間がするものって全部同じなんだなっていうふうによくわかりました。そういう、この深みに入っているということが、こう起こっているのではないかなと思うんですね。そして私は悔い改める機会を与えたが、この女は不信仰を悔い改めようとしない。誰にも悔い改めって与えられるんですね。このとんでもない女にも悔い改めを与えられる。神様はいつもいつも憐れんでおられる。ユダに対してもイエス様は悔い改めの機会を与えられましたね。そして見よ、私はこの女を病のとこに投げ込もう。性病になったのでしょうか、この不信仰ですね。これは霊的な不信仰でもあるんですけれども、実際にも不信仰を行っていたと思うんですね。実際に病のところに投げ込む。そしてまたこの女と関与を行う者たちも、この女の行いを離れて悔い改めなければ、大きな観難の中に投げ込もう。大きな観難、大観難、これ出てきますね。大観難の中に投げ込む。教会も大観難を通ります。え、そうじゃないって教えてたのにここで言っている教会とは目に見える形での教会です。いわゆる教会ですね。教会っていう、ちょっと変えましょう。教会の教会をですね、世界の会に変えてください。ちょっと違いますね。英語ですとクリスチャニティではなくてクリスティンダムっていうのかな、そっちの方ですね。いわゆる教会の世界考えたらいいです。キリストの体は引き上げられますけれども、いわゆる名ばかりの目に見える形で、それは大観難の中に入るんだよということです。で、この女というのは悪い意味で使われているんですね、聖書の中では。ゼカリア書にもこのエパマスを持った女が出てきますし、そしてここで黙示録で出てくるし、あと17章と18章黙示録の大 妊婦が出てくるわけですね。でこういうこの霊的な会員っていうことですね。それの、この象徴としてこう出てくるわけですけれども、でそれがこの、大患難の時にですね、この偽宗教があるわけですね。そして、私はこの女の子供たちも死病によって殺す。こうして全教会は私が人の思いと心を探るものであることを知るようになる。ね、イエス様は人の思いと心を探るものなんだって方なんだっていうことですね。私たちにはこの思ったっては見えませんけれども、思いと心を探っておられます。また私はあなた方の行いに応じて一人一人に報いよう。しかしテアテラにいる人たちの中でこの教えを受け入れておらず、彼らの言うサタンの深いところをまだ知っていないあなた方に言う、ね、こうオカルト的なものも行っていたと思いますね。だからわかりますね。もうこれダークって感じですね。もう、暗闇っていうか暗黒って感じですね。そして、私はあなたに他の重荷を負わせない。ただあなたの持っているものを私が行くまでしっかりと持ってます。ここ大好きです。クリスチャンが持ってなきゃいけないのってこの単純です。福音の真理です。これを保って死守していること、これがクリスチャンの役目ですね。それ以上の何でもないんですね。そして勝利を得る者、また最後まで私の技を守る者は諸国の民を支配する権威を与えよう。先ほど18章8節のところで神の子が言われるというのが出てきました。でここで今、諸国の民を支配する権威、また鉄の杖を持ってと書いてあります。でこれは詩編の2編のところに出てくる予言です。神とメシアに対して諸国の民が集まってきて、そしてその諸国の民をことごとく砕き、鉄の杖を持って、この治められる。そして神様は、御子を、私は今日あなたを産んだと言ってですね、イエス様のことを神の御子と、御子に口づけせよとも書いてありますね。このようにイエス様が神の御子として、この地上において御国を統治されるわけですね。でそのイエス様と共に、このクリスチャンが諸国の民を支配するんだ。キリストと共に王となるということが、黙示録の20章に書かれています。千年王国のことですね。27節、彼は鉄の杖を持って土の器を砕くようにして彼らを詰める。私自身が父から、支配の権威を受けているのと同じである。また彼に明けの明星を与えよう。まあ、明けの明星っていろんなところで使われてるんですけれども、イエス様ご自身にも使われています。ここでは、もうダニエル書にですね、この、多くのものを義としたものが、いよいよ限りなく、星のようになるって書いてあるんですね。そのような栄光が、このクリスチャンたちに約束されているんだよということです。耳のある者は、御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。ね。このように諸教会に対するメッセージです。三章、あとサルデスとフィラデルフィアとラオデキアですけども、それは次回学びます。お呼びしました。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、悔い改めなければいけないことばかりでしたけれども、主よどうか私たちが目を覚まして、へりくだって、心をあなたに注ぎ出して、泣いてでも、悲しんででも叫んででもあなたに本当にこの心を清めていただいて、自分の今行っている手を清めていただいて、今あなたが言われた通りに御子を信じる者、勝利者として生きていくことができますように、どうぞ助けてください。そして終わりの時であるということを忘れることなく、私たちクリスチャン同士が熱く兄弟を持って愛し合い、互いに使い合って、そして恐れかしこんで残る日々を生きていくことができますようにお願いいたします。耳のある者は御霊が諸教会に語られることを聞きなさい。聞いていく者と変えてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。